松ヶ瀬町のお話で、上野原一心。昔上野原に一心っていう知恵のうつか人のおらしたてたい。それはもうほんなこて養豚とだったけなもん。おばあちゃんの話は始まりました。さて、その一心さんが亡くなって4、5年経ったある日、村に旅姿のお侍さんが訪ねて見えて、この村に一心という方の墓はないかと尋ねられました。野良仕事をしていた村の衆が、一心の墓なら出口の藪にございますと案内しますと、そのお侍さんは丁寧に墓に礼拝してから一生懸命掃除をされます。呆れて眺めている村の人たちに、寺の住職を呼んできてもらいたいと頼まれますので、正願寺のお術さんを呼んできますと極用を頼まれました。そういうことなら、と村の人たちを集めて手書きをし、その上100万遍念仏供養を行われました。一体どういうわけだろうと理由を尋ねますと、お侍さんは、実は自分は筑前黒田藩のものであるが、殿様のお姫様が3つの誕生日を迎えられるのに一言も口を引かれず、また右の手をしっかり握りしめたままで、石の力でもどうにもならないので、皇徳の僧を招いてご祈祷をしていただいたところ、右の手を開かれました。ところがその手のひらに墨で上野原一心という字が書いてあって、洗ってもどうしても落ちません。高僧のおっしゃるには、この姫様はここに書かれた上野原の一心という方の生まれ変わりであろう。その墓が荒れ果てて供養する人もないのを悲しんで、このように一言も口を引かれないのだと思われるので、その墓の供養をして墓の土を持って帰り、その土で手のひらを洗えば文字も消え、普通にお話もなさるようになられましょう、とのことで、殿様の命を受けて諸国の上野原という村を訪ね歩き、ようやくこうしてお墓に巡り合い、このように嬉しいことはない。明朝には早速お墓の土をいただいて出発する所存であるから、あとあと墓のお守りを頼む、と語られました。石屋を呼んで墓の建立を頼み、翌朝出発されるときに、何事かあったら知らせてくれるようにと白線に黒田藩何がしと書き残して、墓のすぐ隣の家にお金を添えて墓守りを頼んで立たれました。それから歳月が流れ、明治の御一新で百姓も声明を名乗るようになった時、さて何にしようかと困って、ああそうだ、あの扇子に書いてある字にしようと決められたのが現在の黒田家だと言い伝えられています。一心の墓はただ一つ私分の扱いで、笠石が載っているから、出口の藪、黒田さんの後ろの藪に行ったらすぐわかると子供の頃教えられましたが、今はもう後もなくなってしまいました。一心は何一つ悪いことはしなかったので、お姫様に生まれ変わられたんだよ。良いことはできなくとも悪いことだけはしないようにしなさいよ、とおばあちゃんは結ばれました。